SBS の日本語ポッドキャストです。もっと他にも素晴らしい話題が日本語でお楽しみいただけます。 sbs.com.au/japanese で。
今日は匠の島田エドワードさんにお話を伺います。今匠とご紹介したんですけれども、いろいろなアート作品を作っていらっしゃる島田さんなんですが、どういう作品を作っていらっしゃるんでしょうか。
はい、一言で言うのは難しいといえば難しいんですが、説明すれば古いもの、それを加工して新しい命を吹き込むと、そういう表現が一番正しいかなと思います。で、できればアーティスティックに変えてみると、そういう狙いでものを作っております。
古いものをこう新しく生まれ変わらせるということなんですが、はい、具体的にどういうものをどういうものにトランスフォームされたりしてるんでしょうか。
これもまたその決まりがあるわけではなく、いろいろ広い範囲のものを見つけてはそれに挑戦するという感じで、で例えばですね、古い扇風機をブリキの羽のキャストアイオンといいますから、これは鋳物のボディの、
はい、
もうおじいさんの時代に使われていたものが物置の奥底から出てきたと、
はい、
でそういうもの普通ですとゴミになってしまいますけども、はい、でそれを加工して、その昔のデザインをそのまま生かして何かできないかなという発想のもとに作ったのが、例えばランプです。これはラジオで言葉で説明するというのは非常に難しいんですけど、
そうですね、
普通はまあ見ていただくということが大切なんですけども、
はい、
まあ、羽を取り全部分解してですね、で、まあ、組み直すと言ったらいいと思います。で、出来上がったものはその扇風機の格好をしていないけども、あ、扇風機だったんだなというのは少し分かると。機能としてはランプに、まあ、卓上型ランプといいますかね、そういうものに変えると、まあ、例えばそういうことです。
まあ、古いものでちょっとこう役目を終えて、例えばガレージの奥底にこうしまわれているものとか、そういうものを再び命を与えるということなんですが、はい、何かきっかけがあったんでしょうか。
まあ、思いを起こせばですね、自分が古くなったということもあるんでしょうけども、まあ、
そういう
ものを大切にするということを教わって、まあ、生きてきましたから、最近はものがあふれておりまして、例えば子どもの誕生会でプレゼントをいっぱいもらうと、そうすると15分で飽きてしまってその辺に置きっぱなしと、そういう光景をあちこちで見るにつきですね、いや、これは果たしていいことなんだろうかという疑問、想像力っていうのが多分なくなっちゃうんじゃないかなと。
あ、なるほど。
で、空き箱とかそういうので遊んでる子っていうのは自分で何かを考えながら想像しながら遊んでいると、だからそういうことが大切じゃないかなと、それに近いですね。だからその辺から古いものでもいいものは何とか残せないかなと。
なるほど、
はい、
先ほど一例として、まあ、古い扇風機をランプに変えられた話がありましたけど、はい、そのトランスフォームするときに、あ、じゃあこれをこうしようとかっていうアイデアというのはどうやって湧いてくるんでしょうか。
まあ、その非常にその辺が難しい、なかなか到達しないんですよね。これにしようとか、あれに変えてみようとか、なかなかすぐには到達しませんけども、
はい、
ただ常々なんか街を歩いていても、本を見てた時でも写真を見た時でも常に自分の頭の中で考えているというのが一つの答えかなと。そして突然思いつくんですね、あれとこれくっつければいいじゃないかと。で、それがまあ自分の得手とするところかなと。だから皆さんによく質問、どうやってそうやって考えたの、っていうと、はい、要するにじっくり考えてこう到達したとかそういうんじゃなくてですね、
はい、
ふと思いつくというのがほとんどですね。そして実際やってみると、そうするとやってみると全然これは使い物にならないなと、要するに思ってたことと実際に例えば現物を組み合わせてみたときには全然イメージが違っちゃうとか、そういうことがほとんどですけど。
ほとんどですか。
ほとんどです。それの繰り返しですね。
あ、なるほど。
まあ、私オーストラリアに移住したのは1991年なんですけども、
はい、
それから趣味の世界で、まあ、ファニチャーレストレーション、要するに家具を、
はい、
再生するとか、そういうのがその日本にいた時からずっと自分好きでやってましたから、それから仕事でも、まあ、そういう関係の材料をお客様にデモンストレーションするというような仕事をしてましたんで、そこで覚えた技術、
はい、
そしてそれを使う趣味にだんだん広がってきてたんですね。それでオーストラリアに来てからそれをさらに、ただレストレーションしただけじゃ面白くないなというので、いろいろいたずらに変えてみたり それが始まりですね。
あ、
それで作ったものを他の人が見た時に、まあ、非常にあこれ面白いということを言っていただいて、それじゃあコンテストみたいなのがあった時に出してみようかなと。
あ、なるほど。
それで地元 の、はい、あのアートプライズっていうのに応募したんですよ、
はい、
扇風機のランプとか掃除機で作ったランプとか。ただそれがまあ入選ということにつながりまして、うん、そこからじゃあもうちょっとアーティスティックにやってみようという発想につなげて、で現在に至ってます。ですから、で地元ウィロビー の、 あのアーティストオープンスタジオというプログラムがありまして、
はい、
それに最初から12年間参加しました。
あの日本ではでもあまりそういう創作活動というのはされてなかったんですか？
まあ、日本でやってたのは、まあ、自分の家を平屋を2階建てにしたとかそういうことはしてましたけども
そうなんですね、
もうちょっと違う部分ですけど、まあ、でもそういうことをするのは好きだったですね。
うーん、
ただ、まあね、実際に言えば日本の場合にスペースの問題がありますから。
そうですね、
オーストラリアならもっとスペースがありますから、
うん、
例えば素材一つにとっても加工する前は言ってしまえばガラクタの部分に値しますから、
うん、はい、
それが、ね、置いておける場所があるというのはオーストラリアのいいところですね。
そうですね、スケールの大きな作品もできそうですね。はい、島田さん、今月ですね個展を開かれるということなんですけれども、はい、こちらタイトルがアンコール、
はい、
このアンコールというタイトルにされた理由を伺ってもよろしいですか？
その理由はですね、私のアートワークは古いものを再生して新しい命を与えると、
うん、
で限りなくアーティスティックに仕上げるということで、やっておりますから、で要するに、まあ、舞台で、ショーが終わって、
はい、
役者が引き上げてまたアンコールで出てきてという光景を想像いただければお分かりになると思うんですけども、
うん、
それと同じで一度使い古されて忘れ去られていたもの、
うん、
これを加工してもう一回世に出すというところからアンコールという、
うん、
で特に今回はその素材に楽器を多く使いましたんで、
はい、
まあ、大体作品の8割方が楽器類で、使えなくなった楽器を加工して、オーナメントにしたりコーヒーテーブルにしたり、まあ、いろいろそういう作品が多いのでそういう名前をつけました。
あ、なるほど。それでサブタイトルでですね、はい、あのじいさんの暇つぶしと書いてあるんですけれどもこれは何か？
これはですね、あのじいさんの暇つぶしとつけたのはですね、自分の年齢だけに限らず、
はい、
要するに一回社会企業というところにいた社会生活を終わり、まあ隠居までは行きませんけども、
はい、
新しいオーストラリアという国に移り住んで新しい生活を始めたと。でそこでまたやってたことが人々に気に入ってもらえるものになってきたということで、うん、もう一回再登場してきたという意味合いから、そういう小さな暇つぶしがこういうことになりましたと、
はい、
いうことを言いたかったわけです。
なるほど。今回の個展なんですが、ご自身がこれは見てほしいとかお気に入りの作品とかっていうのはありますか？
特にこの作品に力を入れて主張するとかそういうのはないんですけども、
はい、
まあ、皆さんに見ていただいて、あるいは今までそのオープンスタジオといって年に1回自分の工房を公開してお客さんに見ていただいたんですけども、
はい、
そうするとそのお客さんの反応っていうのはですね、あこれ知ってる、見たことある、おばあちゃん家にあったとか、そういう反応が非常に多いんですよね、
はい、
あるいはその年取った方も思い出して、
はい、
そのファミリーのあこういうのがあったんだとか、あこれはまだうちにもあるとか、例えばですね、
うん、
そういう話題が出てくる、だからそういうふうにその思い出してもらう昔を、うん、そういう場面になればいいなと思ってます。展示会場は、そうですね、僕はまあ加工して面白かったなと思うのは、そのバイオリンで作った、まあ、動物というか昆虫というか、
はい、
そういうものが、うん、まあ面白いかなと、
うん、
で今回は特にそういうものが5、6点ありますから、まあ、その辺も、まあ、見ていただければいいかなと。
チャレンジしてみたい、何でしょうか、プロダクトというのはありますか？これを今度はトランスフォームしてみたいっていう、
そういうものはうちのガレージにはいっぱい眠ってるんですが
たくさんありすぎて
たくさんあってまだその発想がにたどり着かないというものがあるんですけども、
うん、
あの特に限定はしてませんし、ただこのところ楽器に集中していた。
そうなんですね。 これからもちろん個展が控えていらっしゃいますが、はい、これ以外に計画されていることやりたいことなど何かありますでしょうか。
まあ、難しい質問をいただきましたけども、
はい、
やはり先ほど話したその来ていただいた方が僕の作品を見てスマイルしていただけるというものを見たいなと思っていますから、できる限り続けていきたいと。それともう一つは、作った作品を買っていただいた方はみんな大事にしていただいてて、どなたか友達なんか来るとそれをネタに自慢していただいていると。それから、まあ、もちろん一つしかありませんから。
そうですね、
はい、似たようなものがあっても毎回全く同じというのはありえませんので、まあ、それを楽しみにしていただいている方がいっぱいいるの で、そういう方のサポートっていうのがあるんで、まあ、できる限り続けていきたいかなと思ってます。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。